Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、たまたまこのスタジオのスケジュールが取れていたんだけれども、アーティストさんをブッキングができていなかったという非常にこう珍しい日だったんですけれども、ツイッター上で募集をしたらぜひともということでお越しをいただいたアーティストを今日ご紹介をしたいと思います。今日のゲストはこの方です。
はい、陽子です。
荒井陽子。Best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト荒井陽子さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。荒井陽子です。
はじめまして、ほぼはじめましてですね。
そうですね、ほとんど
多分こうお顔を拝見をしたことはあるという程度の、
ね、
面識だったんですけど、多分、はい、吉村香織さんのライブの時に、
そうですね、吉村さんの新世界というアルバムの、
はい
はい、リリースライブの時にお会いした時きりですね、
させていただいて、はい、よく覚えていていただいたなと思って、ありがとうございます。そうなんです、本当に今日はですね、スタジオは撮ってあったんだけれども、アーティストのブッキングがなかなかうまくいかず、じゃあ今日は収録なしかななんて思っていてですね、昨日ちょっと出来心でつぶやいてみたところ、はい、荒井さんの方からぜひともって言ってメールをいただきました。ありがとうございました、
は
い
は
い、
こちらこそありがとうございます。
なんか結構つながりがあるんですね、そういった意味では。
そうですね、いろんなあの花とポップスの方々や、はい、吉村さんもそうですし、
はい
はい、いろんな方のツイッター上ではよく拝見していましたので、
ありがとうございます。
なんかいいタイミングで拝見したので、はい、これは何かの縁かなと思って、
いや、お会いできてよかったです、はい、本当に
半ば勢いで連絡させてもらいました。
たまたま今日スケジュールが空いていて、
そうですね、
ありがたい限りでございます、はい、お越しをいただきました荒井陽子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とはいつつも荒井さんのお名前を初めて聞くというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、はい、自己紹介といいますか、
自己紹介、
はい、普段こんな感じで、活動していますというのをちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、活動拠点は、東京なんですけど、今まで活動してきまして、全国各地でライブ活動も広くさせていただいてます、うん、はい、
ありがとうございます。そもそもじゃあ東京で生まれ育ち、
そうですね、東京で生まれて、今実家の方は埼玉なので、埼玉育ちで今も東京に在住しております。
なるほど。で、音楽を今はメインの活動として、アーティストとして活動をされていらっしゃって、ね、はい、演奏スタイルとしては、
演奏スタイルとしてはアコースティックギターと歌で演奏してます。
ギターの、弾き語りそうです、ね、という形ですかね、はい、あんまりバンドとかではなく、本当にもう
バンドもたまに、はい、
されてるっていう形ですか、はい。そもそもギターとの出会いというか、どの辺から
ギターとの出会い、
ギター好きかもって思ったのはどの辺からだったんですか？
ギター弾こうかなと思ったのが中学1年生の時に、うん、はい、あのアブリル・ラビーンがとても、私が中学生ぐらいの時にファーストアルバムを出して、
コンプリケーテッドが大流行した時ですね。
はい、それであのミュージックステージョンにアブリル・ラビーンが出てて、はい、ギター弾く姿がなんか当時の私にかっこよく見えたらしく、
なるほど、
あ、私もやりたいと思ってギターを買いに行った覚えがあります。
なんか独特の雰囲気のアーティストというか、
はい、
ちょっとこうあのとつきがたいような、
そうですよね、
あの人格でもありつつも、でもステージの上ではわっと弾けてエネルギーを放出するような、じゃああの演奏スタイルに、
なんかでもなんて言うんでしょうね、その時にたまたま、うん、ヤマピーが出てて、
はい、
ヤマピーがギターを弾いて歌える女の子ってかっこいいよねって言ってて、うんうんうんうん、ヤマピーファンではなかったんですけど、
はい、
あ、なんかかっこいいものなんだっていうイメージがなんかできたんでしょうね、
はい
はい、
じゃあそのかっこいい女に女性になる、
そうですね、
ということを一つの目標として
始めたんですけど、はい、あの買って教本を見て、うん、F があるじゃないですか、あ、
バレエコードですね、
あ、そうですね、はい、あれがちょっと難しくて、その後6年間、うんうん、あのずっと
放置をしてしまった、
放置しました。
あ、じゃあ本当にじゃあテレビでアブリル・ラビーンさんを見て、そのタイミングで、ギターを買い、
買って
それまではなかったんですね、ギターとの接点は。
なかったですね。
なるほど。で、F でバレエコードで挫折をして、
私はギター多分弾けない指なんだなと思って
なるほど、
あの諦めました、
はい、なるほどなるほど、
はい、
で一旦じゃ あギターから遠ざかり、
遠ざかり、
その間何か音楽はされていた、
は
い、
その間はそうですね、あの部活はずっと6年間吹奏楽部だったので、
お、なるほどなるほど、
ギターとか歌ではなくて吹奏楽部は6年間ずっとホルンを、はい、
ホルンを、
はい、演奏してました。
じゃあ別の側面、別の楽器で音楽には触れていて、
そうですね、
ということですよね、はい。じゃあそのアブリル・ラビーンに出会うまでは別の楽器をされてたりとかそういうのはあったんですか？
アブリル・ラビーンに会う前はずっとピアノを習っていたんですが、
はい、
はい、
じゃあ結構その音楽何らかの楽器にはずっと接していつつも、
そうですね、
鍵盤と管楽器が主にはあって、
はい、
ギターがその間にちょっとだけ入ったけども、
そうですね、
スキップしてっていう感じだったわけですね、
はい、
なるほどなるほど、はい、でまたギターを触り始めたというのは、
ギターを触り始めたのは、まあ、高校の2年生ぐらいの時に、うん、あの他校の友達とバンドをやるようになって、
は
い、そしたらあの銀杏ボーイズとか、
はいはいはい、
当時あのまあ青春パンクと言われる、はい、あとシャカラビッツとかそういうバンド音楽に出会っていきまして、し、ね、
はい、
エレキギターを次は買ってみたんですね、
はい、
そしたらあ、アコギよりエレキの方が弾きやすくないと思って、
あ、それでま
た、
そういうもんなんですね、
はい、うんうん、なんかこれなら弾けるかもと思ったのと、あとは、はい、まあ、その当時は東京事変もすごい、出たてで、
はい、
やっぱ鮮烈 な、
衝撃的な、
はい、うん、まあ、今度は椎名林檎ちゃんになりたいと思って
なるほど、
だからいつも結局誰かの憧れで
誰かになりたいっていうのがね、
そうなんですね、
あるわけですね、
はい、
なるほど。で、またギターに、
ね、
楽器を持ち替え、
はい、
そこからもまっすぐギター弾き語りですか？
そうですね、はい、あ、もうバンドをやってました、ずっと以前は。
なるほどなるほど、はい、バンドで、ギターのパートをされてた、
ギターボーカルをやってましたね。
かっこいいパートですね。
そう、一番おいしいとこです ね
自分が過去に思い描いたあのポジション
を。そうなんですよ。
どうでしたか？
バンドっつうのは大変なもんだなと思いましたね。
何が大変でした？
でしょうね、当時やっぱり20代前半の頃からやってたので、うん、やっぱぶつかることも多かったですし、
なるほど、
はい、
そっかそっか、まあその、人間関係というか、
そうですね、
若者ならではの、
そうですね、尖っていた時期なので、
なるほど、
まあ、
なるほど、
楽しいこともあるけど、
うん、
やんちゃだったなという、
いろいろあって、バンド活動は一旦お休みをしていらっしゃるんですかね、今は。
そうですね、うん、今活動しているバンドがすべて止まったタイミングがちょうどもう5年前ぐらいになるんでしょうか。5年前ぐらいからちょっとバンドないから一人でやるしかなくなっちゃって、
はい、うん、
それから弾き語りを一人で、はい、始めました。
そのいわゆるバンド の、 あの分厚い音と、
はい、
弾き語りのギターの音って結構こう差があるというか、はい、大きく違うと思うんですけども、はい、そのバンド時代も曲は作ってらっしゃったんですか？
そうですね、曲はずっと、まあ、ギター弾いて歌っていたので、
はい、
そのまま一人でもできるなっていう 安直な気持ちで弾き語りに最初は始めましたね。
なるほどなるほど、そっかそっか。じゃあ、ご自身でずっと曲は作りつつもバンド用の曲を書いていたところから弾き語り用の自分の曲に
そうですね
ちょっとチェンジをして、
はい、チェンジしていきましたね。
随分違うもんですか、その書き方という意味では。
どうなんでしょうね、あんまり変わらないような気もしますけど、うん、でもやっぱり最初はあのバンドの時の癖みたいのがやはり抜けなくて、
はい、
あのなんていうんですか、ドラムとベースがいるからこそ成立するような曲ばかりを作ってしまっていて、はい、なんとなくなんか弾き語りで聴くにはちょっとつまんないなって思ってきた頃から、ちょっとまあ歌とギターで成立するような曲作りを意識して変化させていったっていうのはありますね。
なるほど、
はい、
じゃあ徐々に徐々にこう弾き語り、
そうですね、
荒井陽子という姿に変わってきた。
そうですね。
なるほど。
最初はもう弾き語りやりたくなくて、
あ、そうなんですね。
バンド早くバンドがやりたいけど、
あ、もう一回ね、
やることを、うん、なんかバンドなかなかできないから、うん、まあ、でも一人でとりあえず一人でやってるって思ってたんですけど、もともとあまり協調性もなくて一人っ子なので、
そうなんですね、
なんか一人ってめちゃくちゃ自由で楽しいなっていうところに味を占め始めてから自覚が出始めた感じですね。
今はじゃあその、弾き語りっていうスタイルはもう心地よい。
心地よいですね。
なるほどね。じゃあ徐々にこう、本当に音楽性も変わってきて、
そうですね、
時とともにっていうんでしょうかね、はい、なるほど。じゃあ音楽活動としてはトータル結構
なんだかんだ10年ぐらいになりますね。
ですよね、はい、そうですかそうですか。じゃあその、まあ、新井さんのですね、曲を今日は4曲をお届けをしていくわけですけど、はい、今日のはじゃあ基本的には全部、弾き語りになるんでしょうか。
そうですね、はい、
音源として、
音源としては、
はい、
まあ、弾き語りの曲を基調として、
はい、
何曲かはあのゲストミュージシャンをお迎えして、
はい、
作った曲を
お届けをしていくというナンバーでございます、
はい、
4つ楽しみに聴いていただければと思いますが、
はい、お願いします、
はい、まず一番最初は百花という曲、はい、百の花と書いて百花ですね、
はい、
お届けをしてまいります。これはどういうナンバーでしょうか。
こちらはですね、ライブでもよくやっている一曲なんですけど、
はい、
私の曲の中であのテーマとしてあんまり重たくない意味で人が生きる人が死ぬみたいなものの表裏一体な感じとか、
はい
はい、そういう歌詞がなんかどうしても多くてですね、はい、そういうのをもうちょっと日常生活に落とし込んでというか、
はい、
日常の風景の中でなんか人が生きてるってなんだろうとか人が死ぬってなんだろうとか、
なるほど、
大きい哲学的な意味もあると思うんですけど、
テーマとしてはこう大きめ重め
軽く歌いたいなと思って作った曲なんですけどね。
なるほど、
はい、
どんな曲なんでしょうか。お届けをしてまいりましょう。新井陽子さんで百花。
花が咲いて枯れるまでちゃんと覚えていようか、花が枯れてまた咲く頃忘れ生きてるだけでいろんなことがある。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Wave。 お届けをいたしましたナンバーが新井由子さんで百花というナンバーでございました。なんというんでしょうか、もう物語なのかなとちょっと思ったりして、はい、あの聞きながらですね、歌というよりもストーリーテリング、はい、なんかそっちの方の、はい、あの感じがしたんですけど、なんか昔からそのバンドの時もこういったゆったりとした曲調のものが多かったんですか。
バンドの時にはすごい激しい曲が多かったですね。
そうなんですね、はい、ずいぶんじゃあ、
うん、そうですね、ずいぶんやっぱり変わりましたね。昔はなんて言うんでしょうか、あのまた個人名というか出しちゃいますけど、あの当時私がバンドやってた時、凛としてしぐれのような、はい、あのチャキチャキのテレキャスターがものすごい、はいはいはい、結構、うん、バンドで流行っていたというか、はい、
うんうん、カッティングバーン
って、ね、もうあれかっこいいと思って、ああいうバンドに結構ハイトーンでバーって歌う曲が多かったんですけど、はい、なんかあんま弾き語りでやっても楽しくないなと思ったので、まあ、自分の声質とかアコースティックギターの質感みたいなのを生かしつつ、言っていること自体は変えないように、う、はい、歌詞の内容をまあ似合うように変化をさせていったっていう感じですね。
なるほどね、はい、なんかこう音楽としてはこう空間音楽というんでしょうかね、はい、なんかあの、その空間があってそこにこう音楽がこう音楽を満たすみたいな、はい、そういうイメージの音だなと思って今聞いてたんですけども、はい、さっきの音自体は、ギターというよりもこうなんかあの打ち込みというか、
そうですね、
あの電子音が主なような感じでしたけども、はい、これは新井さんが作られてるんですか。
こちらはですね、友人でいろいろなサウンドデザイナーなどしている佐藤君三俊さんという、
はいはい、
あのオープンリールアンサンブルというバンドにかつて所属してて、うんうんうん、今マザーテレコという、はい、ユニットというのかな、はい、グループをやっている方にあの曲に合わせて、うん、はい、作っていただきました。
じゃあ、メロディーを渡して、
そうですね、メロディーとギターのコードをお渡しして、はい、イメージをなんとなく打ち合わさせてもらって、うんうんうんうん、そこから何度かやり取りをして、はい、
こういった作品に、
はい、
なんかすごく不思議ですね。どういう風にあの音をこう紡いでるのかなっていうのが。
そうですよね、私もなんかいろんな音が入ってるみたいですね。
頭の中を覗いてみたいですね。どう重ねたら、ねね、どうなんでしょうね、はい、偶然の産物なのか、
なんか日常的にいろいろな、なんていうんですか、音を採集するというか、いろんな音を取ってみて、そういうストックがあるみたいで、
そういうことか、自然音とか。
そうですね、そういうのを散りばめつつ、まあ、打ち込みやりつつ。
なるほど、だからこう、はい、心地よく空気を作るような感じの音になってるんですね。
素晴らしいものを作っていただいて、
はい、いや面白いナンバーでございました。なんかね、どれを一番最初にするかみたいなところをちょっと悩んでいたんですけれども、はい、なんかこれでよかったなと思います。
ありがとうございます。
新井さんの、音楽の、まあ、でも新井さんが好き、一番好きな音楽でもある
って。そうですね、自分のなんか歌詞の中で、うん、まあ、いろんな曲があっていろんなことを言っているので、うん、
はい、
まあ、優劣はないんですけど、まあ、自分の言いたいことを結構端的にイメージ通りに無駄もなく伝えられたかなと思うのがこの曲ですね。
なるほど、はい、新井さんがその音楽を通して伝えたいテーマっていうのは何か一つ決まってるものがあるんですか。
テーマ伝えたいという強いことは特にないんですけど、
はい、
まあ、なんか日常生活みんなすごいなんていうんですかね、大した事件とか、
うん、
ものすごいパーティーみたいな嬉しいことも、
うん、
ものすごい悲しいことも日常生活で、まあ、そんなに大してないかなと思うんですけど、
うん、
でもそんな大したことないと思う日常っていうのがやっぱり私は大切なものだなと思っていまして、なんか例えば帰ってきて日記になんか書くときに今日は何もなかったなっていう日も、
うん、
なんか別に何もなかったわけじゃなくて、
うん、
はい、いろんなことを日々感じて いらっしゃると思うので、
はい、
そんな時にあのなんて言うんですか、ちょっと疲れたから缶コーヒー飲むかとか、
うん、
なんかちょっとむしゃくしゃしたからコンビニで缶ビール飲んで帰るかとか、
うん、
なんかちょっとこういう、まあ、今春ですけど、
はい、
季節の変わり目そっとちょっといい風吹くとなんか元気が出るとか、
うん、
なんかそういう日常の中の些細なそういうものでありたいなと思いながら音楽を続けています。
そういったものを歌詞に織り込もうと思うと、
はい、
新井さん自身もその日々の、
はい、
まあ、ともすればこう見過ごしてしまいがちなことに結構敏感でなければ、
は
い、ならない気がするんですけど、
そうでありたいと思っております。
気をつけてますか、なんか見てますか、こう、
あ、気をつけてる、
うん、
注視してるみたいなことですか、なんでしょうね。でもあの、まあ、基本的にはいいことも悪いことも優劣をつけずに、
はい、
まあ、そういう日もあるよねっていう感覚でいたいなとは思いますね。はい、
なるほどね。なんか結構その僕も日々忙しく過ごしてしまって、
はい、
今日何やったっけっていうのが結構一日の終わりにね、
はい、
無力感みたいな時が
ありますね。
何もやってないのにもう12時だわみたいな
と、はい、私もよくあります。
ありますよね。
なんかあります。
そういう時になんかちょっと今の言葉みたいなのをやっぱ思い出したいなっていうか、
はい、
多分自分が無意識にやっている行動に例えば季節感があったりとか、はい、人への思いがあったりとか、はい、多分あるんだと思うんですけど、
はい、
それをこういざ文字に表したり、
はい、
声に出したりっていうことがないので、
はい、
なんか書き留めたりしてらっしゃるのかなと思って、ちょっと
でも日常的には結構歌詞をもう歌詞というかもう小学生ぐらいの時から、
うん、
ひたすら言葉にして多分ストレスとか思いとかをなんていうの消化する癖があったのか、ずっと何かをメモする癖はありますね。はい、
なるほどなるほど。じゃあノートを持ち歩いて結構、
あ、今はだいたい昔ノートだったんですけど、今はスマホのボイスメモにちょっと歌ったり、あとはメモにパパパって打ち込んだりとか、はい、
そっかそっか、ね、じゃあそうやってこういろんなところでこう書き込んだ、
ね、
メモとかボイスメモみたいなものが、はい、やがて歌詞になって、
うん、そうですね。はい、
新井さん曲ができる時っていうのはそういう日常的に暮らしている中でふっと出てくるもんなんですか、それとも机に向かってあギターと一緒に行っていくんですか。
意外にあんまり曲を作ろうと思わない人作らないタイプなので、まあ作ろうと思った時に困らないように歌詞のストックをとりあえず貯めておけば、
うん、
作るぞって時に何も出てこない時にもな、まあ、過去の自分がなんかいいこと言っててくれてるかなみたいな、はい、
じゃあ月本当にじゃあ作ろうと思って作るときは作るんですね。なんか
そうですね、
はい、じゃあなんかいわゆる降ってきた系のああいう感じではあんまりない。
もうたまに、まあ年に数回あったらラッキーって感じです ね、はい、
でもまあまあハイペースに曲は作ってらっしゃるんですね。なんか
緩やかに、はい、緩やかにマイペースに作ってますね。
面白い。なんか創作活動ってね、こう僕非常に怠け者な男なので締め切りがないと何もできないんですよ、
はい、
だからシンガーソングライターの方々ってすごいなと思って、
はいはい、
あんまりこう締め切りとかないじゃないですか。
そうですね。である
程度ストックがあれば、まあ、ライブもできちゃうの で、
ね、はい、
そこで新曲を書こうっていうそのモチベーションってすごいなっていつも思ってるんですけど ね
皆さん、
そうですよね。
私は結構、私は大体なんかそろそろ新曲やらないとライブのセットリストちょっと飽きてきたなんて時に作ることが、
あ、そうなんですね、
多いですね。
へえ、はい、面白いな。でもなんかちょっとその日常の切り取り方みたいな、はい、見方みたいなのが少し違ったので、今日いいお話を聞かせていただいているなと思っています。
ありがとうございます。
続いてかげろうというナンバーをお届けをしてまいります。
はい、
これはどういうナンバーでしょう。
こちらはですね、
はい、
まあ、先ほどみたいにちょっとゲストミュージシャンをお呼びしまして、はい、ギターに坪子茂樹さんという、
うん、
新井陽子のバンド編成でもサポートギターを、
あ、そうなんですね、
はい、担ってくださってる方なんですけど、
きっかけになった吉村香織さんの旦那さんですかね、
はい、
はい、
もう素晴らしいミュージシャンで彼は、
そうですね、
はい、その方を招いて、
うん、
もともと一人でやってた曲にいろいろ坪子さんのアレンジも加えて収録した一曲になってます、
うんうん、どういうところから着想を得たような曲ですか。
これはですね、
はい、
なんかちょっと浮遊感のある曲を作りたいと思って、
うん、はい、
はい、作り始めまして、
うんうんうん、
なんて言うんですかね、過去のことをちょっとなんかほろ酔いの時にふらーって歩きながら、こんなことあったな、こんなことあったな っていう、なんていうんですかね、ナイトクルージングのようなふわーっとした曲が作りたいなと思って作りました、
う
ん、
なるほど、
はい、
じゃあこう夜の散歩的な、
そうですね、ちょっとセンチメンタルな夜の散歩みたいな、
おー、はい、聞いてみたいと思います、はい、お届けしてまいりましょう。荒井由子さんでかげろう。
僕ら昨日
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けをいたしましたナンバーが荒井陽子さんで陽炎というナンバーでございました、はい、これバスドラムがずっとこう同じ調子で響く。
そうです、あれもでもギターを叩いて出した、はい、音なんです。
あ、そうなんです、ドラムじゃないんですね、
は
い、あれ。
そうなんですよ、あれはギター1台をいろいろ重ねて坪子さんが
すごい
アレンジしてくださって。
なるほど、はい、もう多分始まって1分ぐらいで瞑想の彼方に入ってしまうような
そうですね、
なんていうんでしょうか、そうメロディー自体もこうループしているし、はい、同じく、ね、調子 の、
そうです、ね、
ドラムじゃないパーカッションも入っていて、はい、なんかこういうのが聞きたい日があるっていう。
ありますよね。
そうなんですよ、そう
なんかちょっとお酒でふわってした時とか。
そうですね、
夜中のちょっとだけ落ち込んでる時とか、私こういうの聞きたいなと思って。
ちょっときつめの酒に酔っている、そう夜中12時半風呂上がりみたいな時、うん、
ぜひ聞いてください。
ぜひぜひ、ちょうどいい長さですね、5分を超えておりますけれども、はい、ちょうどそれぐらい聞いたらなんか元気になれるぐらいのナンバーかなと思います、はい、陽炎という曲をお届けをいたしました、はい、やっぱりそのあれですね、今まで2曲はバラードというか、
そうですね、
スローテンポのものと、はい、あと2曲はちょっとアップのもの、
そうですね、軽快なもの2曲を、はい、
お届けをしていくということで、まあ、やっぱりいろんな、音楽のジャンルをこれまで経験をしていらっしゃるということで、結構、ね、はい、バラエティに富んだ音楽も弾き語りでありつつも、作られているのかなと思います、ぜひとも皆さん荒井陽子さんをですね会いに行っていただきたいなと思うんですけれども、ライブが近々あるということで、
はい、
ちょっとご案内をしようと思うんですが、はい、まずは5月の5 15日ですね、ごめんなさい、はい、新宿のモーションでどなたが出られるライブでしょう。これは
こちらはですね、うん、モーションのライブステージと控え室のオーライベントという面白いイベントで、弾き語りの方が阿部浩二さん、いや、詳細がちょっとまだできていない部分もあるんですが、はい、弾き語りの方何組か、
うんうんうん、
はい、たくさん出ますので。
なるほど、
はい、
じゃあモーションの主催イベントっていう形ですかね。
そうですね、はい、お呼びいただきました。
5月の15日ぜひともお越しをいただければと思います、はい、そして、5月の15日が、水曜日ですかね、これね、はい、はい、そして、5月の21日、
はい、
吉祥寺のワープ、
はい、
これはどういったイベントでしょうか。
こちらもですね、ワープの主催のイベントなんですけど、
はい、
そちらも確かステージとフロアを往来して、火曜日なんですけど、まあ、みんなで飲んで賑やかにやろうよという日に。
なるほど、
はい、呼んでいただきました。
火曜日でございますのでね、
はい、
週中に向けて、
はい、
リフレッシュしに行っていただければと思います、はい、そしてちょっと飛びまして6月の29でよろしいでしょうか、
はい、
高円寺のウーハで、
はい、
こちらは
ツーマンライブを
どなたとでしょうか、
はい、稲田美穂さんとツーマンをさせていただきます。
稲田さんといえばこの番組の常連ゲストでもいらっしゃいます、はい、土曜日ですね、この日も、
はい、
稲田さんとのツーマン。稲田さんとはもともと親しいんですか、はい、
稲田さんは一回共演させていただいて、
はい、
その、まあ、花とポップスの花さんとなんかいろいろ制作をさせていただいたりして、
はい、
関わるうちに稲田さんもお会いしたりして、
うんうん、
お会いしたことは実際1回しかないんですけど、なんとなく心の友という気持ちで勝手におります。
今や副社長ですからね。
副社長ですよね。
副代表わかんないですけど、
なんか副社長になったというのを拝見しました。
そうですね、まあ、花ポのイベント、僕花とポップスっていうレベルがあるんですけども、そのレベルのイベントの司会とか僕もさせていただいたりとか。そうなんですよ、花さん多分来週花さん来るんですけど、花さんとかも、うん、お宅までお伺いして、手料理とご飯を、
はい、ね、
お酒を振る舞っていただいて、はい、すごいですよね。
あそこは本当住みたいと思ってます。
住みたい、本当にいい家です。
はい、鶴内花の家情報、
ね、家情報、ね、稲田さんもね、
ね、
僕も稲田さんが僕多分同い年なのかな、稲田さんが1個上なんかそんなんで、よく飲ませていただく方なんですけれども、
私も稲田さんと飲みたいです。
稲田さん飲んだら面白いですよ。
いや、もう絶対そうですよね。
絶対あの人愛しかないですから、本当に
もう本当にすごいなと思って、う
ん、何はなくとも愛がある、はい、そんなアーティスト、
はい、
そして努力家です、
はい、
いつ寝てんだっていう。
あ、私もそれよく思います。
お子さんが4人いらっしゃって、
ね、そうみたいで、
まあ、旦那さんももちろんいらっしゃるんですけども、はい、まあ、なかなか子育てで4人の子育てっていうのも大変で、
ね、尊敬しかないですね。もう本当に
ツイートしてる時間帯がいつもおかしい。
そうなんですよ
大丈夫かなって。
その稲田さんのツイートのおかげで私は今日出演しているので、
ね、
本当に。
いやいやいや、
稲田さんの変な時間ツイートありがとうございます。
稲田さん変な時間に起きててくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
でもちゃんと寝てください。
寝てほしいですね。
あの一人の体じゃないのでね。
はい、
はい、じゃあそんなご縁で、はい、稲田さんとかもツーマンがあるということでございまして、はい、ご予約などはどうしたらいいでしょうか。
予約はですね、予約はですね、ホームページからコンタクトに、はい、飛んでいただきますと、はい、メールアドレスが出ますので、はい、そちらで、はい、人数日付などなど明記していただけましたら、
はい、
私が返信いたします。
カタカナで新井陽子で検索をしていただけますと出てまいるかと思います、はい、そして新井陽子さんのホームページでは CD などもですね、はい、直販をされているということで、はい、新井陽子ストアというのがあるんですね、はい、いいです、いいストアですね。これは
いいストアです。グッズも取り扱ってますので、ね、
グッズどんなのがあるんですか。
グッズは今は T シャツとか、ほうほうほう、あとはライターとか。
ライター、
はい、
エッジの立ったもの他にはありますか、はい、なんか
エッジの立ったものは最近何がありましたかね。作ります、
作ります、
はい、
じゃあそのうちなんか爪切りとかね。
あ、いいですね、爪切り、
はい、耳かきとかね、
はい、耳かきもいいですね。
水黒い系を
日常生活に近いものを。
でもライターってかなり近いですね、
は
い、
ライターそうですね、
ね、お酒も結構飲まれる。
お酒はまあぼちぼち飲みます、
ね、いやそれは飲む人の顔ですね。
うん、ぼちぼち飲みます。
飲む人はぼちぼちなんか言わないんですよね。
ぼちぼち飲みますね。
あ、そうですか、そうですか。何がお得意なんですか、お酒の種類
は。いや、お酒全般的に大丈夫なんですけど、
はい、
ビール、
うん、
ビールの時もあれば今日はワインだなって時もあれば、うんうんうん、次の日休みだと日本酒が飲みたいなと思っております。
なるほどね、主語の一言でございます。ぼちぼちでございますね、はい、ぼちぼちの新井陽子さんとぜひ、酒を組み交わしにライブハウスにお越しいただければと思います。新井陽子さんのホームページの方からチケットを買っていただくことができますので、こちらチェックをしてみてください。今日はね、4曲お届けをしていきますけれども、続いて憂鬱はコーヒーカップの中というナンバーをお届けしてまいります、
はい。
コーヒーカップ、
はい、
コーヒーも飲むんですね。
コーヒーもともと喫茶店がすごい好きで、よく喫茶店でコーヒー飲んでぼーっとしております。そういう時に絵描いたり歌詞描いたりとか。
なるほど、
ね、はい、
ブラック派ですか。
ブラック派ですね。
こだわりがあるんです か、 なんか豆とか。
いや、こだわりは全然ないですね、うんうんうん、それよりなんか居心地のいい空間の方が、うん、大事っていう感じで。
教えたくない喫茶店みたいなのがあるんですか、やっぱり。
まあそうですね、
御用達の
なんか好きなところは、うん、なるべく混んでほしくないと思っていますね。
すごいわかります。
繁盛してほしいけど混んでほしくないという勝手なお客さんをやっています。
なんか知り合いとかがいると居心地が悪くなる
ので。あ、そうなんですよね、
はい、
僕もすごいわかります。
結構ありますね、家の近くと会社の近くと、はい、自分しか知らないカフェがあるんですけど
そういうの絶対教えたくないですよね。
いや、教えたくない。なんかこういうところで言うと特にね、なんか誰が来るかわかんないので。
そうなんですよ、ね、
そうなんですよ。なので、まあ、そんなカフェでで書いた曲ですか、これは。
これはですね、なんか全国にいろいろライブするときに、はい、なかなか一人だと動き回れなくて、
うんうん、
はい、全国各地喫茶店とかをなんか暇な時にぼーっとしに行ったりして。
なるほど、
まあ、なんとなく憂鬱な時に喫茶店でぼーっとしてる時のことを収めた、うん、ちょっとフォークソング的な曲ですね。
なるほど。これなんかタイアップされてるんですか。
こちらはナギとオイトマという今漫画作品を書かれている小成美里さんという漫画家の方がいるんですけど、
はい、
小成さんの以前書かれていたコーヒーいかがでしょうとい う,
ほ う, ほ う, ほう
漫画の作品がありまして、
はい、
そちらがアニメ化するときに、
はい、
YouTube にプロモーションムービーのような感じで、はい、使っていただきましたね。
この曲をですね、
はい、
あ、すごい。
でそのコーヒーいかがでしょうって作品も、
はい、
ちょっと憂鬱な人がコーヒーを飲んで、
うん、
ふわっとちょっと元気になるっていう作品で、初めて読ませてもらった時なんかちょっとホロホロ泣けてきてしまって、
うんうんうん、
この曲にぴったりとちょっと僭越ながら思ってぜひ使ってくださいということで、はい、
あ、新井さんの方からコンタクトされたの。もともとお知り合いなんですか。
いや、お知り合いではないんですけど、はい、連絡をいただいて、
ああ、
こういう漫画なんですけど、
ああ、
ユーザーコーヒーカップの中合うと思うんで使わせてもらえませんかって連絡いただいて、
ああ、そうなんですね、
もうこれならぜひ使ってくださいと思って、はい、
すごいコラボ、
すごい、本当になんか出会うべくして出会ったって私が言うとあれなんですけど、そのぐらい感動がある出会いでした ね、 ね、
お届けをしてまいりましょう、はい、荒井由子さんで憂鬱はコーヒーカップの中。
話せる気がしない、そんな気持ちは笑わすことを下手にさせる。心を照らさない憂鬱はコーヒーカップの中、そっと溶かして飲み込むのだ。憂鬱はコーヒーカップの中、そっと溶かして飲み込むのだ。気になる日もあるのだ。昨日の眩しさも楽しみにしてた予定すらも、今は明かりを消したようで心を照らさない。憂鬱はコーヒーカップの中、少し苦いくらいが心地よいのだ。憂鬱はコーヒーカップの中、少し苦いくらいが心地よいのだ。憂鬱とコーヒーカップを眺めて、夜色のそれを飲み干すのだ。憂鬱とコーヒーカップを眺めて、夜色のそれを飲み干すのだ。
DJ のビス東京ライブをお届けしたナンバーが荒井陽子さんで憂鬱はコーヒーカップの中というナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン
アロハハットライン。
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズーラジオカリーンです。今日は久しぶりにハワイで公演を控えていますニューヨークに住む大江千里さんからメッセージをいただきました。大江さんは現在ジャズの世界で活躍中です。それでは早速そのお声です。
アロハホットラインをお聞きの皆さん、ノビさん、アロハ。ニューヨークからアロハ。5月21日火曜日になんとブルーノートハワイで公演することが決定しました。嬉しいです。僕はニューヨークに移って、今12年目に入るんですけども、ジャズの大学を卒業してそのままピアニストとして、ブルックリンで今頑張っています。そんな僕がこのハワイ公演のために新しく組んだバンドがプエルトリコからヘンリーコール、そして、ニューヨークで、重鎮のバイプレイヤーマット・クローゼーベーシスト、そしてピアノは大江千里という夫人です。僕のジャズは前作のボーイズ&ガールズで、ポップ時代の曲をフィーチャーしてアレンジしてジャズに、翻訳しました。そんな千里ジャズがこの先どこに行くのか、大江千里のビヨンダジャズの世界観をたっぷりと楽しんでいただきたいと思います。ニューヨークという街は僕にとってもう、体の一部のような、いやもしくはブルックリン の中に僕が組み込まれてその一部なのか、そんな感じです。まあ賑やかで雑音も多くてスメリーで、そんな毎日ですけども、犬と楽しく一緒に頑張っております。そんな大江千里がトリオを組んで、この日のためにスペシャルバンドでやってくる。5月21日火曜日、ブルーノートハワイでお会いしましょう。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをしましたナンバーがライン陽子さんで、憂鬱はコーヒーカップの中というナンバーでございました、はい、確かにテンポが
軽快な、
よく噛まずに歌えるなっていうぐらいの、そうですね、まあまあ早いですね、
は
い、
なかなかの早口ソングですね
いやすごいなと思いました、今日ご紹介した曲はすべて YouTube で音源が公開されているということで、はい、もう一回聞きたいなという方はぜひとも YouTube の方ですね、ご覧いただければと思いますし、はい、新井さんのお姿も映ってますよね。
あ、映ってしまってますね。
映ってますよね、はい、どんな方だろうっていうのがちょっと、はい、垣間見えますので、ぜひともチェックしていただければと思います、はい、でそれに加えまして、今日あの1曲目にご紹介した百花という曲が入っているアルバム、優しい荒波、
はい、
こちらと3曲目の先ほどのユーザーコーヒーカップの中というのは、はい、Apple Music などなど、はい、サブスクリプションサービスの方で公開をされているということで、はい、ぜひとももう一度聞きたいなという方もですね、はい、YouTube、うん、でも音楽が聞きたいという方はぜひともそちらを、はい、選んでいただければと思います、はい、お願いします。さて DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、はい、ノビーに聞けというコーナーがあります、はい、1時間散々僕新井さんに質問させていただきましたので、はい、逆に新井さんの方から僕に一言、
はい、
一つですね、質問を投げていただきまして、その質問の回答拒否権はないというコーナーでございます。何でもどうぞ。何でもです。
私がでも一番いろんな人に聞いてるんですけど、
はい、
明日地球が滅びるとしたら最後に何食べたいですか。
あー、ゲソの天ぷら。
ゲソの天ぷら
ですね。
なぜ。
イカが好きなんですよ僕。
イカ、あ、そうなんですか、
はい、寿司屋行っても絶対イカ 2,3 回食べちゃうんですけど、
へー、その中でもゲソの天ぷらというのは。
で、あのイカは好きなんだけれども、ゲソが好きなんですよ。
あ、イカの中でも。
そうなんです。
足が好き。
そうなんです、はい、でもゲソってちょっと安いものみたいな、
まあそうですね、
ちょっと持つみたいな感じの位置づけじゃないですか。だからなんかゲソばっかり注文してると、こいつはなんか金ないんかなと、
ちょっとあいつそれしか頼めないんじゃないかなみたいな、
なんか尺なんで、はい、イカ頼んじゃうんですけど、はい、本当はゲソが好きなんです。
あ、ゲソなんですね。
そうなんですよ。
美味しいですよね。
ゲソの生のゲソも好きなんですけど、茹でたゲソも好きなんですけど、それよりも衣がついた味がついたゲソの天ぷらが好きなんですよ。
あ、でもゲソの天ぷら食べたら、まあ地球滅びる前日にビール、
そう、
ハイボール、焼酎など含んでバーンってなるわけですね。
そういうことです。
なるほど。
もうだって次の日滅びるなら
もうい
いじゃないですか。肝臓の数値とか気にしなくていい。
気にしなくてプリン体や何やら気にせずに。
そうですよ。だから、はい、ビール 2,3 杯いって、
はい、
ハイボールも 2,3 杯いって、その後はもうストロング系のああいうのいって、
行って、
はい、
最後日本酒いって。
そうです。
もう酩酊状態で終わると。
知らないうちに終わる。
終わるという最高ですねそれは。
そうですそうです、
はい、
もうゲソだけでいいです。
ゲソ
つまみは、
はい、面白いな。
そうですね、
ゲソは初めてでした。
ゲソの天ぷらですね、
はい、
新井さんはどうですか。
私はまあ、いろいろ好きなものあるんですけど、うん、卵かけご飯が一番好きなんですね。
それ迷いました僕実は。
あー、美味しいですよね。
納豆卵かけご飯。
あ、そう、最高です。それは本当に
すごく迷ったんですけど、でもやっぱりちょっとエッジ立てとこうと思って。
あ、なるほど。
ゲソの天ぷらに行ってしまいました。
じゃあ私はとんそない卵かけご飯を、はい、食べようと思います。なるほど。
じゃあ僕と新井さんが地球最後の日またここで収録をしているとしたら、
そうですね、
帰りに
ちょっとゲソちょうだいよっつって卵かけご飯あげるからっていう。
そうですね、
はい、
で、酒はなんかワンケースぐらい買って
もう
その前の皇居のところで
危ないですね。
バチ当たりなことをや
る。バチ当たりなこと。でも明日ねなくなるからいいかっつって。
なくなるからいいんですよ、もう
みんなねっつって。
その時にゲソがいるのか、ゲソでイカがいるのか。
あ、確かにそうですね。
鳥がいるのか。
確かに、うん、もうサプリメントでしかご飯が食べれないとかかもしれないですよね。
そんな深い話を ダウンロード版だけでおまけトークでやっていこうと思います。
わかりました。
なんか新井さんそういうの好きそうな気がしている。
好きです。
そうですよね、
はい
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日の午前0時から、ダウンロード版の配信が始まってまいります、はい、PC スマホタブレットで無料で聞いていただくことができますのでチェックしてみてください。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。ラストのナンバー、はい、コグという曲、あの、はい、ボートをコグのコグですね、これは。
そうですね、
はいはい、どういう曲でしょうか。
これはですね、うん、あの、まあ、4月ということもあって出会いと別れの時期でもあると思うんですけど、はい、まあ、日常生活人生を送っていくと大事な人との別れ、うん、まあ、死ぬ生きるとかではなくて、はい、もうすごいこの人大事なんだけどでもこのままじゃダメっていう時って、うん、まあ、ある人もいると思うんですね、はい、そういう時にちょっと大事なものから自ら一歩離れていく覚悟というか、もう胸がちぎれる思いというか、そういうのを綴った一曲になってます。
逆にね、
はい、
だから漕ぐっていうことです。
そう、漕ぎ出そうっていう、
なるほど、
うっていう時の、
なるほどね、
はい、
一番最初が力ありますからね。
そうです、そうです、そう、まさにそういうイメージの、
そういうことなんですね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。新井陽子さんのコグで今日はお別れでございます。今日のゲスト新井陽子さんでした。ありがとうございました。
こぎ出した僕はそれはさよならに似ていて、曖昧な空気が心をさらう前に少しだけ急ぐ。
おまけトーク、
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ここからはオンエア乗りませんので、
はい、
言いたい放題やりたい放題でございます。
大丈夫ですか、はい、飛び出してもつって
何でも何でもない大丈夫でしたか。なんかもう本当に初対面で、
あ、なんか本当に
1時間トークをさせていただきましたが、
ラジオの DJ の方ってすごいなと思って、私はただただ勝手に喋っていただいて
る
ので
、いやいやいやいや、
ありがとうございました。
身のあるトークありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオってどう今まで出られた経験ありますか。
で 1回だけ、でもそれも本当喋るの5分とかぐらいだったので、うんうん
うん、なるほど、
はい、今日1時間って言われて、
はい、
あれと思って、
あ、
大丈夫かなと思いました。
1時間だということも、
もう何も情報入れないに、
そうそうそう、
もう身構えてしまう性格なので
なるほど、
もう身一つで行こうと思ってきました。
本当にだから、ちょっと聞いてこられましたって言ったら、いや聞かないようにしてきましたっておっしゃってたので、
はい、
なんかよっぽどなんだろうなと思う。影響されやすいんですね、そんなに。
なんか余計緊張しちゃうんですね、違う人のを聞くと。
なるほど。
ああやって喋んなきゃいけないかなとか。
あ、そっかそっか、
そう、
多少ほぐれてきましたか、
ね、あ、もう
大丈夫ですか。
はい、
うん、なるほどね、あるかもしれないですね。
そうなんですよ。
僕も結構人に影響されやすいというか、そういうところもあって、だから人のラジオを聞かないです、僕。
そうなんですか、はい、でもそういうのってありますよね。
あります。
同じことやってる人のはちょっと良くも悪くも影響されちゃう。
でも人の音楽聞くでしょ。
いや、でもまあ聞けない時期もありましたね。
ああ、そうなんですね、は
い、売れている女性の、
はい、
あの弾き語りの方とか聞けないなって時ありましたね、
うんうん、今でもですか。
今は聞けます。
もう、
はい、
参考にします。なんか自分の曲の一部になったりしますか。
参考にしようと思ってもなかなか F のコードが入ってると参考にできないので。
いまだに F
ダメ。 F ダメですね。
え、そうなんですね。す
べて楽曲 F を使わずに。
B マイナーとかは、
いや、コード私あんまり分かんなくて。
へえ。
完全にもう音さえ成立してればいいやっていう、
はい、あ、じゃあなんか探り探りっていう感じですか、毎回。
そうですね、なんかまあいろいろ押さえてみて、あ、はい、このあとこれいける、このあとこれいけるみたいな。
へえ。
感じで。
その音楽理論的なものは一応、
一応理論としては、はい、専門学校で勉強して理解はしてるんですけど、うんうんうん、自分の曲で生かすほどと言われますと、なんか適当に耳で作ってますね。
面白い。あ、じゃあその、まあ、例えば曲にはキーがあって、
はい、
それを一応ベースにしてみたいな、そこは、あ、守ってない。
守ってないと思う。なんかここ転調してるよねってバンドメンバーに言われて、はい、あ、転調してたんだみたいな。
へー。
ここ4分の3になってるよねって言われて、あ、4分の3だったんだみたいな。あ、
表紙もそこですか。
なんか、
へー、
自分の歌いやすいようにしてしまうので、はい、もうバンドメンバーは上手い人しかできないっていう、もう申し訳ないですがみんなに頼ってって感じですね。
じゃあそういう意味では本当に、まあ、鼻歌っていうとあれですけども、こう口ずさんだところからメロディーが始まり、
そうですね、
それにギターをつけ、
はい、
でバンドメンバーがそれに合わせて、
そうですね、はい、もう
アレンジしてくれる。
なんか作ってきたものを投げたらどうにかしてくれる優秀な方々が、はい、全てどうにかしてくれますね。バンド編成
熱いですね。
ありがたいですね。
すごい、
本当にもうありがたいです。
そんなことがあるんですね。
ありますね。
そっか。まあ、ではあの非常にこう、今日初めてお会いして、あのなんて言うんでしょうね、ただものではないなと思ったんですけども。
いやいやいや、ただのものでございます。
いやいやいや、まあ、そういうところですよやっぱりそうだったんだなと思っておりますけどもね。そう、地球最後の日の話ね。
あ、そうですね。
やっぱりね、いつか来るじゃないですか、
ね、
どうします。でも多分明日が地球最後の日って分かることはないんだろうなと思うんですけど。
そうですよね、
うん、
でも地球最後の日って多分人間同士のどんちゃんだろうなっていう感じが。
なるほど。
それか AI に乗っ取られるんじゃないかなっていう気がしていますが、
なんか僕まだピンときてないですね。コンピューターが感情を持つっていう、
ね、
なんか今 AI に例えばショパンの曲をたくさんこう、
はい、
記憶させて、
はい、
曲作れって言ったらショパンっぽい曲は作るんですって、
はい、
でも曲を終わらせることができないらしい。
へー。
AI はまだ
そうなんですか。
ショパンっぽいメロディーをずっとこう ループを作ることは可能なんだけれども、はいはいはい、起承転結が曲にあるとしたらその結びのところが、
へ
ー、 AI にはまだ作れないらしいんですよね。
面白いですね。
うん、なんかそこが人間との違いなのかなとちょっと思っていて、 ずっと24時間同じことをやっとけっていうことは AI は多分得意じゃないですか。
そうですね。
でもそれをいつか終わらせて次に行くっていうことが多分 AI はまだできない。
なんか切ないですね。
うん、
なんか切なくなりますね、その話を聞くと。
らしいですよ、
じゃあまだ人間は終わりがあるっていうのも悪くないってことですね。
だから AI が終わりを覚えた時がひょっとしたら人類の終わりなの。
終わりですね、
うん、
なんか私 AI の話だと怖いのが、はい、AI を話な2台の AI を会話させたら途中でなんか人間のわからない言語を話し始めて、
うんうん、って言ってる
ん
ですね。
なんかあれものすごい怖いなと思ったんですよね。
それで本当に意思疎通ができているんだとしたらものすごく怖いですよね。
ものすごく怖いですよね。
意思を持っているっていうことですもんね、うん、なんかそういう時代になってしまいました。
へー、うん、なんかすごい時代ですね。
今まで人間が、まあ今もそうですけど、人間が主でコンピューターが銃じゃないですか。
はい。
その関係が逆転する時がいつか来るのかも
しれないですね。
知れないと思うと、ひょっとしたらその辺がそうですね、世界の終わり。
それかもブラックホールがやってくるかですね。
そうですね。
飲み込まれて、
もう宇宙的な大きさで無理になるか。
無理。あ、もうどうにもできないみたいな。そっちの方がまだね、うん、どうなんだろう。
まあね。まあ
自分がそれに巻き込まれないこと前提に話してるから、まあ、話せますね。
でも逆に言うと、その自分が死ぬっていうことも世界の終わりとほぼイコールなんじゃないかという気もしてくるんですよね。続くんですけど、世界は他の人は多分生き続けるし世界は回るんだけど、自分が死んだらそれを感じることができないという意味では、ひょっとしたらそれって
世界の
終わりと同じことなのかな。
そうですね。
でも死ぬ前の日に僕は多分イカのゲソの天ぷらは食べれないんですよ。順当に行くとね。
そうですか。なんか
多分油も前日には食べないんじゃないかな。
そうか。いやでもそれはゲソを食べるためにこれから健康に気をつけて体を鍛えて
死ぬ前日ゲソ食べて、
死ぬ直前にもういつも冷凍庫に入れといてい
つでもチンできるように。
ゲソ危ないってなったら、うん、ゲソチンしてって言われてもうこの人死ぬからゲソ食べさせてあげてって。
そうやってゲソをチンしてくれる人が周りにいることを切に願いますね。
本当に、
うん、
遺言で書いとかないと。
ゲソをチンしてくれ、
ゲソをチンしてくれたやつに
全部遺産を。いや遺言じゃ遅い。あ、そうか。
でゲソをチンしてくれたやつに遺産をあげるっつって
じゃあ遺産を作らないといけないですね。
そうですね。
そうだ、
遺産とゲソの天ぷらを
100万ぐらいでいいのかな。
ゲソチンしただけで100万円もらえるんです、ね、
いいですよ。めっちゃコスパいいですね。
むちゃくちゃ楽ですよ
いやいや、はちゃめちゃなトークになってきて
る。はちゃめちゃですね。
新井さん結構そういう空想系好きですね、多分ね。
なんかずっと一人で考えてます、そういうこと。はい。
多分ね、このトークいつまででもいける気がしますね。
私もそう思います、
ね、
こういうのを飲みながらずっと話してしまうタイプですね。
なるほどね、
はい、
朝が来るのが早い人ですね。
早い、
まあ、稲田さんもそういうの得意ですから。
得意そうですよね、
はい、ぜひとも3人で交えて1回
交えて
やりましょうか。
ゲソ食べながら、
ゲソ食べながら、
卵かけご飯食べながら。
そうですね。だからゲソと卵かけご飯と、稲田さん何が好きでしょうね。
稲田さん何ブロッコリーの塩茹で好きって言ってました。
じゃあブロッコリーがある店を
すげえ安い飲み会ですね。
それはひょっとしたら鶴内花亭なんじゃないかっていう気もしてきますけど、ね、
じゃあ、うん、用意してもらって
ね。ぜひともチェックをしてチェックしないでく
ださ
いね。みんなでやってみたいなと思いますけれども、はい、いや本当に今日飛び込みで来てくださって、飛び込みって言うとあれですけど、
こちらこそありがとうございました。飛び込ませていただいて。
想像とどうでしたか、違ってましたか。
いや、なんか何も考えないようにしてました。
本当に考えなかったんですね。
本当に緊張するので、なんか
素の状態で来たんですね。
結構よくわかんないけど行っちゃおうぐらいの気持ちを保ってないと緊張しちゃうので、う
ん、じゃあ来たら来たでなんか大きなビルやし、おおみたいな。
これが東京 FM かと思って。
そうなんですよ。あ、入るかみたいな。
そう、なんか設備もね、ここも、まあ、こんなヘッドホンでマイクで、あ、ラジオのあれっぽいと思ってラジオ喋ってるんですけど。
いや、そうなんですよ、はい。ラジオなんですよ。
ありがたいですね。意外
と実際に放送されますので、はい、またじゃあぜひともお越しいただいて、
はい、ぜひ、はい、
なんかあったら連絡いただければ枠が立てますんで、
はい、よろしくお願いします。
今日言い残したことないですか。何か
言い残したことは何かあるかな。大丈夫です。
5月の15日新宿のモーション、5月の21日、は
い、ライブ、そうライブ来てほしいです、
吉祥寺のワープ、そして6月29日は、はい、噂の稲田美穂さんとのツーマンでございますので、はい、ぜひとも皆さんお立ち寄りいただければと思います、はい、チケットの方は新井、さんのホームページの方で、新井陽子さんのホームページの方で、販売をされておりますので、はい、ご注文いただければと思います。
よろしくお願いします。
今日のゲスト新井陽子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。